こんにちは、公明党の鈴木でございます。通告順に従って質問をいたします。まず最初に、児童生徒の登下校時の交通安全確保について質問をいたします。6月28日千葉県八街市の市道で下校中の児童の列にトラックが突っ込み、児童男女5人が死傷するという痛ましい事故が発生いたしました。トラックを運転していたドライバーからは基準値を超えるアルコール量が検出され、飲酒による影響で居眠り状態の運転だったと判断し、検察当局は危険運転致死傷罪容疑で起訴するという甚だ許しがたい事例となりました。運転手の責任は厳しく追及されることは当然ですが、果たして今回の事故は何とかならなかったのか、尊い子どもたちの命を救うことができなかったのかと考えると大変残念でなりません。報道によりますと、事故の現場は近くの小学校の通学路になっていて、見通しの良い直線の道路でした。しかし児童が登下校をするところには歩道もガードレールも路側帯もなく、歩行者と車等を遮るものは何もなかったということでした。また速度規制の標識もなく、車の抜け道としても使われ、通勤時間は交通量が多い道路でした。当該通学路ではこれまでも何度かガードレールの設置が市当局に求められていましたが、復員が足りず、道路拡張には多額の費用が必要なため設置は困難であるとして要望が見送られてきました。しかし当該事故を受けて6月30日に市当局は通学路の危険箇所を見直すと表明し、事故現場の安全対策を施す方針を示したようです。もしガードレールでもあったら、尊い子どもたちの命が救えたかもしれないと考えると、事前の行政の判断の逃避を考えざるを得ません。さて、大事なことは、このような事故は全国どこでも起こりうる話だということです。本市も例外ではありません。そして、二度とこのような痛ましい事故を起こさないように対応していくことです。一つは車を運転するドライバーの在り方、交通安全教育としての問題があります。そしてもう一つは道路施設等の交通環境の整備の問題、すなわち行政が事前に安全を確保できる体制を整えることです。当該事故を受けて私たち会派は直ちに市長教育長宛てに児童生徒の登下校時の安全対策の強化を求める緊急要望書を提出し、早急に対応するように求めました。また議会としましても全会一致で通学路の安全確保を求める緊急決議を可決いたしました。そこでこれらの要望や決議を踏まえて伺います。本市では牛久市通学路交通安全プログラムに基づき、学校地域等の関係機関が連携して定期的に通学路の安全確保がなされていることは承知しております。そして毎年小中学校通学路危険箇所調査が実施され、その対応状況についてはホームページで公表されていることも確認しております。その上で先の要望や決議、また8月4日の政府の方針等にもありましたが、今回の事故を受けて通学路の緊急安全点検や危険箇所の再調査を実際に実施したのか伺います。合わせてそれはどのように実施したのか、すでに実施したとすれば誰がいつどのように実施したのか、通常の通学路危険箇所調査の実施方法と 同じだったのか違っていたとか伺います。
吉田茂雄教育部長。
通学路の安全対策については従前より牛久市通学路交通安全プログラムにより市役所内部はもちろんのこと関係機関とも連携して対応を実施してまいりました。一方先般の八街市での事故を受けて7月初めに学校教育課道路整備課地域安全課部で言いますと教育委員会と市民部建設部になりますがその傘下で協議をしまして改めて危険箇所の洗い出し作業を緊急に実施し改善に必要な箇所に対応するための補正予算案を本定例会に上程をさせていただいたところでございます。そしてその際には今回の事故を契機として文部科学省国土交通省警察庁の3省庁が連携して作成した通学路における合同点検実施要領に基づき一つとしましては見通しの良い道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所大型車の進入が多い箇所二つ目としましては過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所三つ目としましては保護者見守り活動者地域住民などから市町村へ改善要請があった場所この3つの新たな観点から危険箇所の洗い出しを行っております。なお令和3年度の通常の牛久市交通安全プログラムに基づく合同点検は8月末に実施されておりましてその合同点検においてもこの新たな3つの観点を踏まえて学校から提出された危険箇所について学校教育課、道路整備課、地域安全課、学校、龍ヶ崎工事事務所、日立国道河川事務所、牛久警察署により現地調査を実施して現在その対応を協議しているというような状況でございます。以上です。
1番鈴木勝俊議員。
ただいまの答弁をお聞きいたしますと子どもの視点が欠けているような感じがいたしました。通学路危険箇所の調査にとって最も大切なことはそれは通学路の当事者すなわち児童生徒の視点立場に立って見極めることだと思います。大人の側が危険ではないと思っていても子どもにとっては危険になることもあります。ですから児童生徒の意見も聞きながら時には児童生徒と一緒になって児童生徒の目線で調査してもらうことも考えていただきたいと思います。さてホームページ上の令和2年度小中学校通学路危険調査対応状況表によりますと危険箇所と判断された地点は45箇所に上っております。そこにはすでに改善されたものもありますが今回の緊急点検の結果いまだ改善されていない危険箇所は何箇所あったのか伺います。また危険箇所という判断はどのようになされたのか伺います。そして路面表示や看板設置歩道やガードレールガードパイプガードポール等の防護柵の設置と具体的にどのような改善がなされたのかあるいは今後どのように改善していくのか伺います。
吉田茂雄教育部長。
これまでの通学路の安全対策につきましては牛久市通学路交通安全プログラムに沿って計画的に合同点検を実施し継続的に危険箇所の改善を行っております。これらの取り組みは PDCA サイクルとして繰り返し実施し通学路の安全性の向上に努めているところです。このプログラムでは平成26年度以降毎年学校ごとに危険箇所を洗い出しまして合同点検を実施してまいりましたが令和2年度末の時点で対応必要箇所が205箇所累計で205箇所あります。そのうち改善した箇所は182箇所というような状況になっております。改善された内容としましては 児童の横断が多い交差点での歩行者青信号の延長や、車両の通行量が多い交差点に滞留する児童を防護するための車止めの設置、境町保育園付近から神谷小学校前の道路については大部分の歩道の整備、その他危険箇所への注意喚起等の路面表示などです。危険箇所の判断としてはこれまで明確なものはありませんでしたが、学校や PTA、 見守りボランティアの方が見守り活動を行っていただいている中で危険と感じられるものを挙げていただいております。また今年度からは先ほど述べました新たな3つの視点を加えて報告をいただいております。まだ改善されていない箇所や今年度実施した合同点検により新たな対策が必要な箇所につきましても合わせて、引き続き改善に努めてまいります。
1番鈴木勝俊議員。
そうしますと、未だ改善されていない箇所は、205から182を引いて23箇所あるという理解でよろしいですね。早急な対応をぜひともお願い申し上げます。では警察や工事事務所との連携はどうか、また具体的に対策が必要な箇所への信号機の設置や交通規制等の要請を行ったのか伺います。
吉田茂雄教育部長。
これまで牛久市交通安全プログラムに沿って点検改善をしてきました対応には、警察管轄の速度規制や信号機関連のほか、県管理の県道や国道408号線に関係する箇所もございます。牛久市通学路交通安全プログラムの中では、道路管理者である茨城県や警察などとも連携して実施する合同点検の結果から、明らかになった対策必要箇所について箇所ごとにハード面の対策や交通安全教育のようなソフト面の対策など具体的な実施メニューを検討し改善することとしております。そのため危険箇所の合同点検は必要に応じて牛久警察署や龍ヶ崎工事事務所の立ち会いのもと実施され、牛久警察署や龍ヶ崎工事事務所の立ち会いのもと実施され、牛久警察署には歩行者青信号の延長や速度規制への対応、また龍ヶ崎工事事務所には県道交差点での車止めの設置等の対応などをしていただいております。直近の事例といたしましては、岡田小学校前の国道408号線の歩道の拡幅などを要請し改善をされてきたというところがあります。以上でございます。
1番鈴木勝俊議員。
それでは交通安全確保のためのソフト面からの対応について伺います。地域ボランティア、保護者、警察等による児童生徒の登下校時の見守りについて何らかの強化策を打ち出したのか、またそれはどのようなものであるのかについて伺います。
吉田茂雄教育部長。
学校を中心としまして、学校教育課、地域安全課、牛久警察署、地元の区長、青少年相談員、民生員、PTA 本部役員などで構成される学校安全への協力者の会議が開催されております。この会議では毎年関係機関が出席し、通学路の安全対策の向上を図るための協議及び情報交換の場として開催し、地域全体での見守り強化に努めているところです。また300人を超える中根小学校の児童が横断しているふれあい通りの日立の東交差点やソフトバンクショップ前の交差点、それから au ショップ前の交差点などについては、特に見舞いの強化が必要な箇所として保護者による立証が行われておりますが、当該交差点の安全確保については牛久警察署への協力の要請も行ってきたところでございます。
1番 鈴木勝俊議員。
続きまして児童生徒に対する交通安全指導について伺います。定期的に交通安全指導は実施していると思いますが、この事故を受けて改めて交通安全指導を実施したのか、またそれはどのようなものであるかについて伺います。
吉田茂雄教育部長。
千葉県八街市の通学路で発生しました交通事故を受けまして、各学校では児童生徒に対しての交通安全指導を行ってまいりました。小学校では多くの学校が朝の会や帰りの会、また下校指導時に安全な一列歩行や周囲に気をつけて歩行することなどを指導しております。中学校では学年集会を行って自分で自分の身を守ることの大切さについて考えたり、委員会活動において生徒が主体となって交通ルールを守ることを呼びかけたりした学校もありました。またオンラインでの全校集会を行い、全児童生徒で交通安全の意識を共有したり、生徒指導だよりという手紙を配布しまして、交通ルールを守ることや安全な登下校について周知した学校もありました。今後も日常的な指導の中で子どもたちに毎日の登下校を振り返らせて、周りの状況を考えさせながら安全な登下校についての意識をさらに高めていけるよう指導してまいりたいと考えております。
1番鈴木勝俊議員。
児童生徒の登下校時の見守りや指導について、学校によっては早朝より学校の先生方が出勤して対応に当たっていると伺っております。しかしながら2019年10月定例会の一般質問、学校の働き方改革について述べました通り、2019年1月25日の中央教育審議会答申、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策についてにおいて、基本的には学校以外が担うべき業務として登下校に関する対応が挙げられております。これを踏まえれば、このような実態は学校の働き方改革に反するとも言えます。ところで広報牛区8月1日号の 2,3 ページにわたって教職員の働き方改革の特集が組まれておりました。さらに今後2回にわたって学校の現状や今後の取り組みを掲載するということでした。学校の働き方改革について市民の方々に正しく情報を伝えることによって、市民の理解と協力を得ることの必要性は私も一般質問等をして何度も訴えてきたことですから、今回このような形で掲載されたことについては高く評価したいと考えております。それゆえなおのことを疑問に思いますが、なぜこのような実態に陥っているのか伺います。
吉田茂雄教育部長。
教職員の登下校時の見守り指導につきましては、鈴木議員のお話の通り、教職員の働き方改革において非常に重要な問題となっております。中央教育審議会答申では、働き方改革に関する方策において登下校に関する対応は基本的には学校以外が担うべき業務と示されております。しかし現在13校中8校で教職員が登下校時の見守り指導を行っているという現状があります。学校は子どもたちがこれからの変化の激しい時代を生き抜くための力をつける場所でなくてはなりません。そのためにも先生方の働き方を見直し、授業やその準備といった先生方にしかできない教育活動に全力を投入していかなければならないものと思っております。そして そのためにも登下校の見守り活動については学校が保護者や地域と連携を図りながら登下校の見守りをお願いしていくことが必要となります。ある学校ではコミュニティスクールの学校運営協議会での話し合い活動によって放課後の見守り活動は地域の方々が協力して行い、教職員はその時間を研修や授業作りの時間に充てております。文部科学省が発行しています登下校見守り活動ハンドブックにも、見守り活動は地域住民、PTA、保護者、地域団体が連携・協働し地域全体で取り組むことが重要であるというように示されております。地域全体で子どもたちを見守る体制を作っていくために教育委員会としてもさらに検討を進めてまいりたいと思います。以上です。
1番鈴木勝俊議員。
ただいまの答弁をお聞きしますと、保護者や地域に見守りをお願いしなければならない、地域全体で子どもたちを見守る体制を作っていきたいと考えてはいるものの、実際にどこまでお願いしているのか、あるいはお願いはしているものの保護者や地域の協力が得られていないのか、定かではありません。しかしながら保護者や地域の方々の協力が得られないからといって、教師が担っていたのではいつまでも学校の働き方改革など実現できません。保護者や地域の方々の協力を得ることが今すぐには難しいのであれば、例えば警備関連業の外部業者に委託するなどして教師の負担軽減を推し進めるべきだと考えます。本市の見解を伺います。
吉田茂雄教育部長。
先ほども申し上げました通り、登下校に関する対応は基本的には学校以外が担うべき業務と示されております。しかし実態は子どもたちの安全を守る気持ちから教職員が登下校時の見守り指導を行っている現状があり、その結果本来授業の準備などに向かうべき時間が削られているということも事実であります。このようなことからも市や市教育委員会、保護者、地域住民などさまざまな主体が連携して見守り体制の構築を図ることが必要です。なお登下校時の見守りの外部委託につきましては箇所数の多さや、費用負担の問題などさまざまな課題がございまして非常に難しい問題であると認識しております。今後引き続き調査研究をしてまいりたいと考えております。
1番鈴木勝俊議員。
言うまでもなく子どもたちの安全確保や確保は保護者や学校行政だけが対応すれば済むものではありません。また実際それだけでは子どもたちの安全確保は成り立ちません。車を運転するドライバーはもとより地域、市民、あらゆる人たちの協力の上に成り立っていくものです。そのことをしっかりと市民の方々にお伝えし、子どもたちをみんなで守ろうという意識を高め、協力を求めていくことは行政として取り組まなければならない責務だと思います。いずれにしましても、このような悲惨極まりない事故が二度と繰り返されないように、全市一丸となって対応していきたいと思います。以上で最初の質問を終了いたします。
ここで自席にて暫時休憩いたします。 再開いたします。1番鈴木勝俊議員。
それでは2つ目の質問をいたします。行政サービスの手続きについてであります。新型コロナウイルス感染症は多くの人々にさまざまな支障弊害をもたらしました。生活困窮、経営不振、失業、不安、ストレス、孤立等々、それに対して国や自治体は給付や支援、助成、補助、貸付融資、減免猶予といった財政的支援を図り、また相談窓口等を設けて生活者や事業者の声に耳を傾け、人々の暮らしと健康を守ることに努めてきました。そして多くの人々がこれらの行政の支援を得るために行政の窓口に足を運び、また電話やインターネットを活用して手続きを進めてきました。しかし一方でこれらの支援を受けられなかったり、支援そのものを知らなかったり、相談をためらった人々もいることも事実です。そしてこれは今回のコロナ関連の支援相談に限らず、むしろ通常の行政サービスにおいてそのような事実は決して少なくないと思います。行政サービスの手続きに関しては基本的に利用者が自ら情報を探し、自ら足を運び、自ら申し出なければならないという申請主義に基づいております。行政サービスを受けるにはまずはじめに利用者がその情報を獲得する必要があります。一方で行政側はそれらのサービスの情報提供に努めるように求められております。例えば社会福祉法第75条第2項には、国及び地方公共団体は福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されております。そこでまず本市では市民が利用できる行政サービスについて、その情報を市民の隅々に伝えるためにどのような工夫がされているのか伺います。
滝本仁市長公室長。
市の行政サービス情報の周知方法といたしましては、広報牛久をはじめ公式ホームページ、カッパメール、ツイッター、フェイスブック、LINE などの SNS、防災行政無線、FM 牛久うでしこ放送、行政区回覧、記者会見など皆様が必要な情報を取得する選択肢を多数提供できるよう取り組んでおります。広報牛久は月2回の発行ですが、インターネット環境が整っていない方に情報をお届けする上で重要な広報媒体でございます。公式ホームページ、カッパメール、SNS などは情報を速やかに発信することができる利点を生かし、最新情報をタイムリーに配信することができる有効な情報ツールでございます。なお公式ホームページではグローバル化する社会に対応するため、パソコン版とスマートフォン版ともに多言語変換ができる機能を導入しており、日本語の文章を読んで理解することが困難な外国人の方々に対し、正確な行政サービス情報をお届けすることができるよう情報環境を整備してございます。防災行政無線や FM 牛久うでしこ放送などは視覚的な情報だけではなく、声により皆様に情報をお届けすることができる貴重な情報伝達手段となってございます。これらの視覚的・聴覚的情報発信を担うさまざまなツールなどを有効に活用し、これからも市民の皆様が必要とする情報をより多く、より早く、より分かりやすく届けられるよう取り組んでまいります。
1番鈴木勝俊議員。
申請主義は利用者が自ら行政サービスに積極的にアクセスしていこうとしなければ利用することはできません。 しかし行政サービスは複雑多岐にわたっており、この中から自分が利用できるサービスを選択することは決して容易ではありません。また利用者の物理的能力的な要因も絡んできます。誰もが公平に行政サービスを受けることができるようにするためには、利用者だけでなく行政の努力も必要です。そこでそうした個々の状況に応じた情報提供、言い換えれば情報取得が困難な方に対する情報提供について、本市はどのように取り組んでいるのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。情報の取得が困難な高齢者や障害を有する方への情報提供につきましては、その方の状況に応じた個別の対応を行っております。具体的にはまず地域の相談相手であります民生委員、児童委員に担当地区内のサービス利用該当者に案内をお願いしているほか、ケアマネージャー連絡協議会、地域包括支援センター等に情報提供を依頼するなど、必要な利用者に各種のサービスの情報が届くよう努めております。さらに声の広報、展示広報での情報提供に加えて、電話、ファックス、メールなど様々な方法で情報提供や相談に応じています。また各窓口においての申請や相談対応については、民生委員、児童委員をはじめ、例えば聴覚等の障害のある方には手話通訳者を、視覚障害のある方には同行援護サービス等必要な支援を提供しております。引き続き利用者に沿った情報提供や窓口対応に努めてまいります。以上です。
1番鈴木勝俊議員。
この申請主義に対してプッシュ型行政サービスというものがあります。行政側から必要な人に必要な行政サービスの情報が本人に届けられる仕組みです。全国にはこのような事業に取り組んでいる自治体もあります。例えば千葉市では、同市が保有する個々の住民データを活用し、その人が利用できると推測される行政情報を LINE で通知するサービスがあります。通知対象は特に申請忘れのリスクが高いと判断された事業から選んだ、がん検診や予防接種、一人親家庭などへの医療費助成、上下水道料金の減免など23事業です。他にも東京都三鷹市や千葉県市川市等での事例があります。もっともこれらのプッシュ型行政サービスがあらゆる行政サービスで展開されるようになるためには、その前提として ICT 機器の活用やマイナンバーカードの普及などが必要になってきます。しかしながら、このような事業に取り組んでいるこれらの自治体が特段 ICT 化され、マイナンバーカードが普及されているというわけでもありません。そう考えますと、本市として今でもできることはあるはずです。複雑多岐にわたる個々の行政サービスを市民が自ら調べる時間や負担を減らし、需給漏れの防止につなげ、誰もが公平に行政サービスを受けられる仕組みとしてのこのプッシュ型行政サービスの導入に対する本市としての見解を伺います。
吉田正美経営企画部長。
はい。当市においてプッシュ型行政サービスに類似するサービスとしてカッパメールがございます。カッパメールは希望される方に市、学校、保育園等からのお知らせを電子メールでスマートフォン、携帯電話、パソコンに配信するものです。配信希望者が最初の登録の際に市から送らせていただく情報として、火災災害情報、地震振動情報、 市政イベント情報などや小中学校、幼稚園、保育園からの学校ごとの行事情報や部活時間情報など42項目の中から選択をするものとなっています。千葉市の LINE を利用したプッシュ型行政サービスも、市民が何の通知を受け取るか最初に選ぶもので、その通知が一方的なお知らせではなく個別の検診や予防接種の通知となり、利便性、即時性や失念防止に有効であると考えられます。そしてこのような情報サービスを提供する際には、手当や助成、減免などの該当者へのお知らせについては、住民税情報等の個人情報による判断が必要なため、同意が必要であり、セキュリティ上 SNS の活用がふさわしいのか、導入の際には十分な検討と検証が必要となります。いくつかの解消すべき不安要素はあるものの、通信機器の活用そのものを縮小することは考えにくく、プッシュ型等の行政サービス導入については検討すべき段階にあると考えております。その際にセキュリティ性が高いマイナンバーのマイナポータルの活用であるのか、あるいはカッパメールを改良したものにするのかなど、さまざまな方策の調査研究を尽くしてまいりたいと考えております。さらに、これらの方法によるお知らせを受け取ることが困難な方々についての対策も並行して検討していかなければならないと考えております。以上です。
1番鈴木勝俊議員。
ぜひとも前向きに取り組んでいかれることをお願いいたします。一方で情報を手に入れても申請手続きが煩雑なため、サービスの利用をためらうことも考えられます。以前の実態から考えると、随分簡略化簡素化されているとはいうものの、行政の組織はやはり面倒だという意識はあります。もちろん必要なことは記入し、必要な書類は用意しなければなりませんが、省けるものは省き、文言も読みやすく誰もが理解しやすいものとすることは必要だと思います。申請手続きの簡略化簡素化に関して、本市はどのような工夫をされているのか伺います。
吉田正美経営企画部長。
はい。申請手続きの簡略化簡素化につきましては、前回定例会での議員のご質問にお答えしました押印の廃止がございます。これは法に定めのない申請書について廃止したものでございます。今後より一層の押印廃止を進めてまいりたいと考えております。今後先日発足いたしましたデジタル庁の主導により電子申請が加速度的に進むものと思われます。その際には添付書類の簡略化が予想されますので、関連、連動、類似する市の手続きについて簡略化が可能か精査してまいりたいと考えております。全国的にはマイナンバーの活用により添付書類の削減が図られており、転入転出手続きにおいてはマイナンバーカードを使い手続きを行う方は転出証明書を省略できるようになりました。そしてマイナンバーによる情報連携で手当関係や保育園手続きなどで所得証明書の添付が原則必要なくなりました。また当市では昨年度よりサービスを開始いたしましたデマンド型公共交通である牛宅の利用登録において申請方法を郵送、ファックス、電子メールや直接提出と申請される方がやりやすい方法で行えることといたしました。各種申請書や申込書にはそれぞれの説明や注意事項が記載されているものが多くございます。書類を市民の方にお渡しする際、ご記入いただく際にも詳しく説明をしております。対面での教示、文面での明示は怠ってはならないものと全職員が認識しており、その中でどの業務においても分かりやすい説明、理解しやすい文書表現を心がけ、さらなる改善を進めてまいりたいと考えております。以上です。
1番鈴木勝俊議員。
行政サービスが誰もが公平に利用できるように、また必要とする人が漏れなく利用できるように、そして遠慮なくいつでも気軽に受けられるように、引き続き制度設計を進めていただくようにお願いいたし、一般質問を終了いたします。